1日火曜日の小樽しりべし版です。小樽の記事をご紹介します。靴屋佐藤、75年の歴史に幕。長崎屋小樽店で元日以外毎日営業。 JR 小樽駅前の長崎屋小樽店内で営業するシューズショップ佐藤が創業から75年の歴史に幕を閉じます。元日を除き休まず営業してきた店主の佐藤さん79歳が持病で店に立つことが体力的に厳しくなったため決断しました。繁盛した時も苦しい時も長く常連客に支えられたと感謝とともに長年の歩みに思いを馳せています。店は佐藤さんの父喜一さん個人が1951年に小樽駅前で露店として創業しました。佐藤さんは短大卒業後の1967年、20歳で後を継ぎました。1975年の長崎屋小樽店開業に合わせ、小樽駅前第2ビルへ移転。このビルの入店者らで構成する三方と事業協同組合の代表理事を設立当初から務め、地域経済の発展に尽力してきました。客の8割は婦人靴を買う女性客で、みんなが社長と親しみを込めて呼んでくれる、時には買わないお客さんと雑談することもあると笑います。現在は佐藤さんの娘、小学校時代の同窓生、元靴屋の店主と4人で切り盛りします。共に働いてきた妻文子さんを2年前に亡くし、自身は昨年大動脈瘤や壊死しそうになった左足の治療のため3回の手術を経験。歩くのがしんどく頭がふらつき体力の限界を感じた。小樽商工名鑑によりますと、1958年には市内に靴小売卸売は69店舗ありました。昨年には個人経営の店が激減したことに伴い、小樽靴商組合が解散しました。この店は9月1日から在庫およそ1000足の大半を 50% から 70% 引きで販売する完全閉店セールを実施します。かつての同業者の丸山さん74歳も弟と2人で閉店セールを手伝います。先代からの付き合いで一緒に靴屋をやってきた仲間としてお疲れ様と伝えたいと話しています。営業時間は午前10時から午後7時で無休。商品をすべて売り切った後閉店するということです。お問い合わせはこの店電話 0134-32-7032 へどうぞ。次です。小樽の記事です。小樽で15日から町ゼミ最多56講座、商店主ら講師プロの技伝える。小樽市内の商店主らが講師となってプロの知識や技などを伝える町ゼミ小樽が15日から10月15日市内各地で開かれます。地域の人に店を知ってもらうとともに、店主らと顧客の信頼関係を築くことを目的として2017年度から開催されています。9回目となる今回は過去最多となる56講座が開講。バランスボールエクササイズや多肉植物の寄せ植えワークショップなど13講座が初開講となります。受講は基本無料ですが、一部材料費などが必要です。講座を開く店に9日から電話や SNS で申し込んでください。各講座の内容や申し込み先が書かれたチラシは参加店舗や市の公共施設で配布しています。お問い合わせは実行委員長の本田さん、電話 0134-23-3014 へ。 次です。小樽の40企業団体合同説明会、4日ウィングベイ。小樽市内の企業団体が集まる合同企業説明会、小樽ジョブナビエクスポ2026が4日午後1時から4時、ウィングベイ小樽一番街4階の市保健所講堂で開かれます。市や小樽商工会議所などで作る小樽地域雇用創造協議会の主催です。市内企業の求人情報を紹介するこの協議会のサイト、小樽ジョブナビに掲載されているおよそ40の企業団体が参加します。キャリアコンサルタントの国家資格を持つ職員2人が常駐し、給食の相談に無料で応じます。事前申し込みや履歴書は不要で、参加は無料です。当日の入退場や服装は自由です。年齢は問いません。問い合わせはこの協議会電話0134-26-6587へ。次は赤井川の記事を2つご紹介します。赤井川村同科学大学と連携協定、地域課題解決に学生の力。村と北海道科学大学は31日、地域課題の解決や人材育成などで協力する包括連携協定を結びました。この大学は来年4月に地域創造学部を新設する予定で、地域の課題解決に向けた実践的な学びの場として、各自治体と連携を進めています。村との協定は33例目です。村民向け植樹会。森林保全に取り組む村内の一般社団法人カルデラ100年の森は、5日、12日、19日、26日の午前9時から正午、村民を対象とした植樹会を実施します。この法人が村日の出に所有するおよそ2ヘクタールの草地に、水ならや板やカエデ、栗など広葉樹の苗木を植えていきます。来年春と秋にも行う予定で、目標は600本です。参加希望者は当日、この法人の本部日の出に集合してください。代理で植樹してもらうこともできます。参加は無料です。代理での植樹を希望する場合は、村役場で配布する申し込み用紙に必要事項を記入後、村教育委員会または農場、アリスファームのカフェに持参するか、ファックス 0135-34-7007 で申し込んでください。問い合わせはこの法人、電話 0135-34-7000。 次は余市です。経済ジャーナリスト須田さん、28日に講演。余市商工会議所などは28日午後1時半から経済ジャーナリストの須田慎一郎さんを講師に招き、特別経済講演会、どうなる日本経済を余市経済センター2階ホールで開きます。入場は無料で、定員は先着70人です。人数制限のないオンラインでの聴講もできます。いずれも事前申し込みが必要です。希望者は14日までにこの商工会議所中小企業相談所、電話 0135-23-2116 へ。次は岩内です。岩内町選管がワークショップ、カードゲーム通じまちづくり議論。町政への関心を高めてもらおうと、町選管はカードゲームなどを通じてまちづくりを考えるワークショップを開きました。全国で若者の投票率向上などに取り組む団体、主権者教育 創建テラスボート代表の高橋さんを講師に招き、参加者らが活発に調整について意見を出し合いました。岩内地方文化センターで8月29日に開催し、およそ20人が参加しました。次も岩内です。岩内高校 IT 教育を充実、札幌の企業と協定、アプリなど開発、岩内高校と IT 企業の DB パワーズは IT 教育等の充実に関する連携協定を結びました。この学校の地域産業ビジネス科の生徒向けにスマートフォンアプリ開発による課題解決や情報通信技術を活用した教育を進めます。この会社は社員の派遣やオンラインでの助言などで生徒をサポートします。次は蘭越です。蘭越中学校プロジェクト中間発表、町の未来中学生提案。蘭越中学は町の未来について生徒たちが考える蘭越魅力発信プロジェクトの中間発表を行いました。3年生27人がイベント企画や商品開発などを提案し、今秀幸町長らがアイデアに聞き入りました。まちづくりについて生徒が主体的に考える機会を作ろうと、今年から授業の一環としてこのプロジェクトを始めました。8月26日に11組に分かれてそれぞれ構想を発表しました。生徒たちは今後、さらに構想の具体化や商品の試作を進め、11月頃に最終発表を行う予定です。次はニセコです。町民講座、価格高い指摘も、ニセコ未来、意見活発、町内で開発が進む環境配慮型街区、ニセコ未来について意見交換するまちづくり町民講座、SDGs 未来都市とニセコ未来が町民センターで開かれました。町民らおよそ30人が出席し、山本副町長らと質疑を行いました。次です。くっちゃん発、人。経産局の尻べし担当として奔走。佐々木雄太さん、41歳。尻べし地域支援担当コンシェルジュという北海道経済産業局の聞き慣れない担当について3ヶ月が経った。地域の事業所などへの補助事業紹介や申請支援、相談などが主な業務だ。札幌出身。札幌東雲校、北海道教育大学岩見沢校を卒業し、2008年に同局入り。中小企業庁など中央省庁への出向も経験した。看板掛け替えやトイレの様式化でも使える国補助金があると紹介すると驚かれる。我々の PR 不足も痛感した。尻べしの活性化に貢献できればと週の半分は車で駆け回る。くっちゃん発、人、佐々木雄太さんでした。これで1日火曜日の小樽尻べし版を終わります。